おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは、個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったものを発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。鉄道さん、僕は今日ね、
はい、
決めに来たんですよ。
何を
買うかどうかを、 iPad mini を買うかどうかを決めに来ました。
いや、僕、アップルイベント、ちょっと前のやつ、
はい、
リアルタイムで見たんですけど、
あ
れは魅力的ですよね。
大きいですよね。
うん。
ちょっとね、iPad mini という存在のことがどんどん気になってきてて。
ああ。
ただ、一切用途が思い浮かばないんですよ。
いや、編集とか。
編集 iPad Pro でやってるんですよ。プロが、いるんですよ。
プロがいて、じゃあプロを売っちゃう？
いや、プロを売るのはちょっと心細いな。
ミニ
プロだし、
の方が劣る部分は唯一っていうか、画面の大きさとキーボードの付けられなさ。
そうですね。
で、そこ以外は、うん、多分同等というか、で、ちょっと一応 iPad mini について、
はい、
説明します？
あ、
僕がしましょうか。
はい。
あ、じゃあ、してください。
いや、してくださいって言われても、そんなに詳しくはないんですけど、まあ、とにかく、新しいやつで、
はい。
性能が良いと。
うん。
うん。電池持ちもすごく良いと。
うん。
iPad mini っていう存在を僕は、今まで持ってなかったんで。
そうですね。うん、あんまり見なかったですよね。
新しいやつ出よったな、っていう。
でも、ちょっと今までのミニとは雰囲気が違うというか、
うんうん、
まあ、プロと同じデザインになったっていうだけじゃなくって、なんだろう。今までは、すごくライトな、こう、端末ですよっていう印象だったけど、
はいはいはい、
割とこう、
パワフル味を出してますよね。
うん、小型のハイエンド機みたいな、ニュアンスをちょっと感じますね。
うん、感じるな。
うん。まあ、でもカメラとかはすごく、スペック的には、一個しか付いてなかったりとか、
はいはいはい、
フェイス ID がなくて指紋認証。まあ、これはむしろメリットだと思う人もいると思うんですけど。
うん。そうですね。外で使うときはね、マスクしてるからね、みんな。
そう。iPad、iPhone は Apple Watch でロック解除ができるからマスクしててもいいんですけど、iPad ではなぜかそれができなくて、
はいはい。
そうなると指紋の方がいいなとか思ったりしますね。
そうですね。なんか、真ん中のボタンじゃなくて、こう、端っこについてるんですよね、指紋認証するところが。
いやー、でもそのアップルイベント見てると、どのぐらい本当かわからないけど、結構プロユースで、使っているっぽい、こう、映像が流れていて、
はいはいはい。
例えばこう、医療関係者がスクラブからすっと出して何か確認してたりとか、
お
ー。飛行機、ヘリコプターかな？か何かの操縦士がさっと出して、ルートだったりとか、いろいろチェックするみたいなシーンがあって、はいはい、
本当にあんのかな、そういうことって。
太ももに取り付けてたかな。
かっこいいけど。
うん。でも本当かなという気もするけど、まあ確かに、そういう、まあ昔言うと PDA っていうジャンルなんだと思うんですけど、そういう用途っていうか需要はありそうだなという気はしますけどね。
あの大きさだとね。iPad Pro だとちょっとやっぱ半分抱えるぐらいの気持ちになっちゃう。
そうですよね。で、ミニ。片手でギリ持てる。
うん。
まあ、大きいスマホのようにも見えなくはないけど、どうしよう。なんかそんなに確かに、これじゃないとできないことが、逆に言うとあるかっていうと、そんなにないものでもあるんですよね。
そう。だから、こう、何かしらこう買うにしても理由が必要じゃないですか。
うん。
これがあればこれができるっていう。
うん。
ただ、その具体的な、これができるっていうのは大体 iPad Pro でもできることなんで。
そうなんですよね。機能としては、小さい以外に、まあむしろできないことの方が、まあちょっとキーボードがつかないとかっていうことがあるから、
うん、
少し、こう互換性で言うと犠牲にする部分はある。
そうですね。
でも重さ何グラムでしたっけ ?300 グラムとか?
まあ軽いことが魅力ですね。僕そんな細かいスペックとか大きさとかあんま見てないんですよ。
あ、もう、
もはや。
パッと見でいいなって感じがします。
パッと見でなんかこういいなと感じてしまって。
はいはいはい。
ところがあり。
じゃあ、いいんじゃないですか。
でも、具体的に掘り下げると、自分からは何も出てこないっていう。
いやー、そうですね。値段的にもまあ、 iPad Pro とかと比べると安いけど、
まあまあまあ、
でも、うん、
でも
ちょっと高いんですよね。
6万とかだったかな。
どうしよう。なんか、そうですね。思いつかないですね。
そうなんですよね。
まあ、iPad が2枚あると、Mac の画面拡張を外でやるときに、こう、3画面で遊べる。
遊べる。するか。
すごい小さいけどお気に入りのバッグみたいなのがもしあったら、いや、ある前提なんですけど。
ある前提で言うと、
そう。自分はそういうのがあって、ちっちゃいカメラぐらいしか入らないポーチがあるんですけど、で、そのポーチに、この iPad だったら入るから、こう、カメラと iPad だけ持って出かけるんだったら、最高の組み合わせになるな。
リュックしか持ってないんだよな。
お
パソコン入っちゃうんだよな。
じゃあ、小さめのポーチを、
買う。
それで、すごいこう、おしゃれな感じの、こう、斜め掛けするやつ買って、
身軽にね。
そうそう。
これから身軽に過ごそうと。そのための iPad mini だよと。
うん。で、RX100 という素晴らしいカメラもあることだし。
ちっちゃいコンパクトデジタルカメラを持ってるから。うん、
でこの小さいけど、侮れない、こう、ハイスペックな機材に、こう、身を、なんだ、包んで。
そういうスタイルになっていこうとね。
うん。
いや、それだな。
いや、でも iPad mini とカメラっていうのは結構いいんだろうな。
時々あるんですよね、こういうことが。こう、本当に具体的な理由は何も思い浮かばないけど、買った方がいい気がするっていう。
はいはいはいはい。それって実際買ってみて失敗したこととかってあります？
実際、まあ、失敗というほどではないけど、そのコンパクトデジカメに関しては、買った方がいい気がするっていう直感で買ったんですよね。
うん。
で、実際、そんなにめっちゃ使ってるかというと全然使ってないですね。
はははは。
悲しいことに。
まあ、なんか、高性能なウェブカメみたいな感じに。
うん。まあ、そういう使い方もできるんですけど。
まあね、でも、外出にくいっていうのもありますからね。
そうなんですよね。
最近言ってた、買った方が良さそうなものって、エイテム、読み方わかんない
んですけど。あれ、なんて読むんだろう、
こう。こう、アテムミニという、HDMI の入力ソースがいくつかあるときに、ポチポチ切り替えて、はい、こう。
ちなみに今ね、Google 検索しようとしたら、サジェストでこの、エイテム読み方っていうのがあって、
お
見てみると、読み方はエータムだそうです。
あ、エータムなんだ。
うん。
エイタム。
ちょっと信じられないけど。エイタムらしいです、これ。
エイタム。
はい。
なんか忘れそうだな。まあ、エイタム。エイタムミニ。
あれですね。みんながもうテレワークだって言って、家でこう仕事するようになった時に、ちょっとそういう機材が好きな人たちの間で、割とこう爆発的に広まったというやつですね。
一時確か入手困難になっていて、まあ、配信だけじゃなくても、普通にズームでミーティングするような用途でも、一眼レフと、まあ、他のなんか、パソコンの画面とかをいろいろスイッチングするのに便利だったりとか。
そうですね。まあ、簡単に言うと映像のスイッチャーっていうんですかね、こういうのって。
そうですね。
で、映像をまあ切り替えるだけなんだけど、こう滑らかに切り替えるやつって、こう、だいたいプロ仕様のやつで数十万とか。
そうなんですよね。
ばっかりだったんだけど。
でかかったり。
その中でも、まあ割と、こう、小さくて軽くて、比較的安いという、その中では。言っても数万はするけど、3万5千とかですね。そう、これね、特に、これがあると、こう、日常生活の中で、ここで超便利っていうポイントがあるわけじゃないんだけど、
そうですね。
なんとなくあった方がいい気がするっていう、そういう、いい機材ですね。
なんか、あることですごく豊かになる予感をすごく感じさせる。
予感だけがある。
いや、僕も実はそれ買ったんですけど、多分使うだろうと思って買って、で、実際ズームのミーティングとかでいろいろカメラを2台以上使って切り替えたりとか、
はいはいはい、
じゃあデモ見せますねとか言ってパチッてやって、スッと変わって、
かっこいい。
よっしゃとか思ってたんですけど、であとはなんだったかな。 登壇するようなことも、ちょっと登壇っていうのかな、まあズームとかで、
まあイベントでね、
そうですね、話すときに、こう画面共有しますね、カチカチとかやらなくても、
はいはいはい、
スッとカメラ画面の中で完結できたりとか、ロゴを出すとか、いろいろやったんですけど、まあ、なんかそれでちょっと必要があって友達に貸したら、友達も感動していて欲しい欲しいって言ってたんで、うん、よく考えたら、なくてもいいなと思って売っちゃったんです、その友達に。
いや、かっこいいんだけど、まあ、その、ないと困るというほどではないなという。
そう。
やつですよね。使いどころがある人にとってはすごく便利な道具だけど。
そう。その友達も今同じように、やっぱいらなかったなって思ってるかもしれないんですけど、まあでも、まあ、ちょっとね、机の上もごちゃごちゃして邪魔だったっていうのも少しあって、ないとスッキリするし、あると、まあ、でもね、なんだろうね、損ではない。難しいな、この立ち位置。
まあでもどっちかというと、こう、ファッションというか、
ああ、ファッション
というのは
別
に悪い言葉ではなくて、こう、いい服を、こう一着持ってると心が豊かになるみたいな、あるんじゃないですかね。いざという時に着ていくいいスーツがあるみたいな。
そういう感覚ですね。
感覚の機材なのかな。
まあ、そういう意味では、いや、ちょっとずれるんですけど、買うための理由にファッションっていうのがあってもいいし、
はい、
あと、
はいはいはい、
人生短いから、買うっていう、こう、言い訳を。
もう何でも言えちゃいますね。
なんか、ツイッターで言ってましたね。これ前も話したかな。
これ前も言ってた気がするな。
だから。
何でも通じる言い訳なんだよな。人生短いからっていう。
まあ、一旦買って、エイタムに関しては、まあ、できれば中古で買って、多分売るんですよ。だから、中古で売るっていう。
売る前提で。
そうそうそうそう。で、まあ、レンタル代がまあ、ちょっとかかったなぐらいの感覚で、試すんだったら、全然ありだと思うし、
はいはいはい。
iPad mini でも、そんなに売り値は安くならないから、
まあね、
もう、買っちゃったらいいんじゃないですか。
待ってました。
と思って。
鉄道さんのその言葉を待ってましたよ。
はい。いや、僕はいいと思います、
うん。ブラックジャックと一緒。その言葉を待っていたっていうやつ。
そうなんですよね。で、結局、それで多分売らないんですよ。で、売らなければそれはいい買い物だったことになるし、本当に売ったらそれは別に、いい、なんだろう、トライアルだった。
確かに。
うん。
いや、そう考えるとメルカリっていうサービスは本当にすごいなと思って。
そうですね。
こう、全員に対して、まあ、あれだったら売ればいいしなっていう言い訳を提供することで、
そうですね。
人が物を買うことを促進するっていう。結局、売らなかったとしても。それはすごいことですよね。
結構昔からヤフオクとかも好きだったんですけど、特に最近は中古品の値段が上がってきたような気がしていて。
あ、そうなんですか？
例えば、オキュラスを最近ちょっと見てみたら、
はい。
3万円以上の出品が結構あるんですよね。
はいはいはい。
で、新品で売ってる人もまあもちろんいるんですけど、中古でもそんなに一気に半額とかっていうのはあんまりなくって。
はいはいはい。
なんだろう、それ買う人に。
新品いくらぐらいでしたっけ？
新品でも4万ぐらいじゃなかったかな。
あ、そうなの。じゃああんま本当落ちてないですね。
そうそうそう。で、それっていいことだなと思うんですよね。なんか、買いにくいって思う人もいるけど、売りやすいっていうことはむしろ買いやすさ。まあ、
確かに。
売るのが苦じゃない人にとっては買いやすさにつながる。し、そもそもこう、なんぞ、リユースっていうのは、リサイクルとか、そういうの以上に、こう、環境にはいいというか、
まあそうですね。
作らずに済む
ことなんで。一回潰す必要すらない。いいですよね。
で、それでいて、こう、なんか、買って売るってなったら体験そのものが減ってるわけじゃなくて、むしろこう、 なんだろう、積極的にいろんな人に体験を増えると。
確かに。製品の数は一つだけど、体験する人の数はもうリユースされる数だけ増えるから。
で、いいことづくめだと思うんで、
うんうんうん、
あの中古市場がどんどんこう良くなっていくっていうのは、こう見ていて清々しいというか、
はいはいはいはい、
こう、いいなっていう気持ちになって。
それはいいところですね。
うん。
うん。
だから結構、まあ、なるべく自分も売るようにはしてますね。
ああ。
売る、
そういった
売れるものは。
確かにな、
うん。
次に買う人のために買うっていう、そういう考え方で自分を説得して、
うん、
iPad mini 買うか。
あ、でも大丈夫。なんか微妙に、こう引っかかりを感じるな。なんか、そうは言っても無駄遣いじゃないかという、
まだ買っちゃダメ？
懸念が、いや、拭い切れてないんだったら、こう、そこを拭ってあげるのが、
あ、
恩返しかなと思っていて。
プロ意識だな。
いや、いつもね、あずまくんにはこう、お世話になっているというか、いろいろなものを背中を押してもらってるので、こう。
そうですね、そそのかしてますからね、僕は普段、鉄道さんが機材買うのを。うん、
いやー、まあ、実を言うと32インチモニターも。
あ、昨日じゃない、前回。
そう。
言ってたやつ。
そう、結局買ってしまったんですけど、
おー。
それも中古で買ってますね。
はいはいはいはい。
うん。このモニターの、その、操作するためのコントローラーが有線で繋がってるっていう。
はい。
やつがあって、
はい、ありますね。なんか、画面からピョロってこう、紐が繋がってて。
うん。
その先にリモコンがくっついてるんですよね。
結構色の調整とかって画面ポチポチ押すのがめんどくさいんですけど、それがこうスマートにできるっていうのが確かに便利で、まあ、色も綺麗だし、画面大きいし、確かに買ってよかったっていう、これをおすすめしてくれた、そして背中を押してくれた、あずまくんに背中を押し返すという、今ちょっと仕事をしていると思うんですけど。
なるほどね。お金使わせ合う。
そうそうそう。
すごいな。助け合ってるのか攻撃しちゃってるのかわからないぐらいの感じですよね。
でも買うのは基本的に価値を増やす行為なので。
ああ。
多分。でも実際そうですよね。確か経済の話で、買う前と買った後で価値は全体的にどうなるかっていうのを考えると、
うん、
買った人にとっては金額と同等以上のものが手に入っていて、
まあそうですね、そうでないと買わないですからね、
うん、
うん、
売る人にとっては作ったものがお金になるから、
うんうんうん、
やっぱり増えていて、結局こう作った人がその値段では売れないぞっていうものじゃない限りは、売ることによって得をしてるはずなので。
うん、そうですね。世の中の価値の総量は上がっていると。
うん。買えば買うほど、世の中のためになっていると。いうのが、まあ、理屈上はそうだってことですね。
まあ、理屈の上ではそうですね。
で、感覚的にも、まあ、消費者の目線で言うと、まあ、お金として存在するよりは、いい状態になっていると。
うんうん
う
ん、
思う買い物をなるべくしているので、
うんうん、
まあ、なんだろうな、お金として貯め続けていても、まあお金が複利で増えていっても、まあ、よっぽどうまく運用すれば結構増えるかもしれないけど、
うんうん、
それよりは自分で使って、それによって何か生み出す方が増える、こう、速度は速いっていう。
いやー、すごいな。どんどん買う方に気持ちが傾いていくな。さすがだわ。
で、その、増える速度を考えたときに、自分の単価を考えると、数万円って意外と、割とすぐ元が取れちゃったりするんですよね。
はいはいはい、はい。哲夫さん、そういうなんかこう、カウンセリングルームとか開いたりかもしれないですね。買いたくて買えない人のための。
購入外来みたいな。
購入外来。それ、いいな。購入外来開いてほしいな。
で、それ、本当に。でも、ヨドバシの中とかにあったらすごいうさんくさいけど。
ドクター鉄道の購入外来。
うん。いや、それはですね、って。でも、たまに買わない方に持っていくこともあるんですけど。
はい。そうなんですか。
そうそうそうそう。なんだろう、買わなきゃいけないって思っていて、
はい。
こう、欲しいじゃなくて、なんか、ど
ちらかというと、責任義務感でね。
そう、ネガティブな購入モチベーションがある場合は、
はいはい。
いや、それは、無理しなくてもっていう時もありますよ。
そこがもうドクター鉄道のこうね、 手腕の見せ所ですよね。
そうですね。まあ、例えば、まあ、ちょっとスペック的にこのぐらいないといけないんだろうかとかっていう、ちょっとよくわからずに、こう、高いスペックのものを買いそうになった時に、パソコンとかそうですけど。
よくありますよね。これぐらいのスペックないといけないんじゃないかと思って。そうそうそう。買うけど、意外と全然持て余したみたいな。
うん、で、そういう時は、どっちかというと、そのパソコン本体よりもいろんな周辺機材とか、まあ、結局使うんですけど、まあ、なるべくお金はセーブしておいて、体験だけ増やしていく方法っていうのはあると思うんで、はいはいはい、で、とか、働かないことによって時間を作ると方がいい場合とか、まあ、フリーランスとかの場合はそうですけど、まあ、いろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
ということよりも、買うことそのものが、もはや目的になっている場合もあったりするんで、話をしてると、どんな事実でも、買う理由として使うこともできるし、買わない理由として使うこともできると思うんですね。で、人生短いから買うでも、
はいはいはいはい、
人生短いから買わないも、どっちもできちゃうんですよ。
確かにね、両方いきますね。
うん、だからそんな、こう、買う買わないに、頭を使わずにさっと買って使うことが一歩進むことだっていうこともできるし、
うん、
人生短いからお金も、時は金なりと。だからお金も、こう、そんなに、こう、無駄に使わずに、こう、時間を増やす方向に、投資した方がいいから、今はここは抑えた方がいいとか、
は
い
は
い、
両方、何でもいいけど。論理としては通ってるから。
そうそうそう。で、その中でどっちを選んでいるかっていうのを、こう、遠くから観察すると、もうその人が、もう買うために論理を構築してるっていうのが、こう見えちゃうことがあるんです。
はいはいはいはい。
そしたらもう、止めるとか止めないとかじゃなくて、
はい、
ただ転がって落ちていくボールを、こう、見ているっていう状況なんです。
まあそうですね。それを見たときに鉄道さんはどうするんですか？
転がっている、落ちていくことを、
うん、
罪悪感を持たないようにする。
ああ。
うん。だってもう、落ちるんだし、しょうがないし。
もう、無意ですよね。
うん。
いわゆるもう、自然のあるべき流れに沿って、生きろと、
うんうん。そうそう。で、なんか無駄にそこでこう、苦しんでも、良くないんで、むしろ、例えば、うん、なんだったかな。デイリーで聞いたことわざなんですけど、
はい。
これ本当にあることわざだったかな？アフリカでね。
はい。
いや、これ確かないことわざだった気がするんだけど。
はい。
アフリカで、チーターとかに追っかけられて、はい、木に登って逃げたときは、
はい。
周りの景色を楽しみなさいっていう。
まあ、ありそう。ありそうだけどなさそうだな。
なんか、多分、確かなかったような気がするけど、
うん、
ない、あるかないかどうでもよくって、すごくこう、はい、なるほどって思って、こう、追っかけられて逃げて、怖いし、もう、辛さしかないんだけど、
うん、
でも、そこにいるしか、もう、他に選択肢がないんだったら、そこの中で楽しみを見出すっていうのは、
はい、
結構、まあ人間の元々持っている能力でもあると思うんですよね。
まあそうですね。
うん、
いろんな、こう、仏教とかにも通ずるところはありそうですね。
うん。だからもう、買うしかない人は、買ってどんだけ楽しいのか、どれだけ価値が増えるのかってことに注目するしかなくって。
あ、もう、買うっていう気持ちに囚われてしまった人は、
そうそうそう。
もう、もう一つの穴に転がり込んでいく、
うん、
石のようなもんだから、
そうそう。
どうすることもできないんだよと。ただその時のあるがままの状況を受け入れて、
うん、
それを楽しむことができるかっていう。
そう。転がっていく姿を。
いや、深いなぁ。
でも、まあ、結局、そうは言っても、なんだろう、楽しめるっていうための根拠が、必要だと思うんで、
はいはいはい。
そこを、なるべく理性的に、こう、解くというか。
なるほど、なるほど。
まあ、まあ、いざとなったら売れるっていうのも一つだし、
うん。
落ちた位置エネルギーは半分は回収できるよ、みたいな。
売ることによって。
そうですね。
うん。
なんか、全体的にネガティブな話になってるような気もするけど。
いや、まあ、ネガティブなのかポジティブなのかもうわかんないですね。今。 これが。
そうですね。ちょっと長くなっちゃって放送、あれ ?1 時間経ってる?やべえ。
あ、もう撮り始めから1時間経ってますね。
すげえな。
30分ぐらいでスタートしたからかな。
まあ喋りすぎた気はするけど、iPad mini が何に使えるかは iPad mini を買うしか、こう、その答えを見つける方法はないと思うので。
なるほどね。ああ、わからないことを今から考えたってしょうがないと。
うん。
それはあれですね、ブッダが、死んだ後どうなるんですかって聞かれた時に答えるのと一緒ですね。
ああ。
わからないことについて考えてもしょうがないから。今を生きろということですね。
そうですね。
うん。
そうなのかな。
いやー、今回は本当にありがたい話聞けて、本当にデッドさん、よかったです。ありがとうございます、本当に。
でも、そうは言っても実はなんか使い勝手が、なんかいいかもしれないしね、普通に。うん、
いや、もう受け入れますよ。どんな結果であったとしても。
うん、じゃあちょっとレポート楽しみにしてます。
はい、購入しようと思います。本日はどうもありがとうございました。ちょっと本当に病院来た人みたいになっちゃったな。ドクター鉄道の購入外来シリーズ。
はい。
これシリーズ化したいな。いろんな人がこう、買いたいとは思ってるんだけど、まだ踏ん切りがつかないものに対して、こ うまく買う方向に仕向けていくっていう。
いやー、なんかいいのかな。なんか最悪、なんか責任を何かしらの方法で取るんで。
うん、取れないか。取れないですよ。
取れないね。
お医者さんはね、患者になることはできないからね。
確かに。ちょっとスクラブ買おうかな。
形から入るタイプで。
うん。スクラブおすすめされて買ってないものの中の一つだな。
いやー、確かにな。でも具体的にこういう風に使うみたいなのが思い浮かばないから、その欲しさを語る術を持たないんですよね。
いやー、難しい。
言葉を持たぬ民なんですよ。
すごい漫画とサイズが近いから漫画読むのにいいとか。
iPad Pro の方がでっかく見れるからな、
まあね、見開きで
見
れるし、ね。
見開き2ページ分見れちゃうからな。
ミニの良さ。
いや、良さはもう買ってから確かめますよ。これはもう。
まあ、小さいは性能ですからね。
まあ、土地と同じで、より小さくて同じ価格であれば、
うん。
それはつまり価値が高いということっていう。
うん。
ことですから。
そうですね。
歯切れ悪る。無理やり買う理由をこね上げてるから。
まあ、もう一個、なんだっけ。ポジティブかネガティブかわかんないけど。
はい。
別役さんが。
はいはいはい。デイリーポータル Z の。
うん。
はい。
林さんにたまに言うことらしいんですけど。
はい。
それ買って明日食べ物に困らないんだったら買えばっていうらしいんですよ。
今目の前が明るくなりました。その言葉で。
そう。なんか貯金しなきゃいけないっていうのはある意味幻っちゃ幻っていうか。
そうですね。
幻想ですね。具体的にね、
うん。うん。
なんか困るわけじゃないですからね。
うんうんうん。そうですね。
うん。
いくらあったら、困らないかもわかんないじゃないですか。これから。
そうなんですよね。うん、
ってことは、もう完全にこう、義務感でなんとなく貯金した方がいいと思ってるに過ぎなくて。
うん。
それよりもね、明日困らないのであれば、今それを買えという。
うん。
ありがたい言葉いただきました。う
ん、小学校の頃に貯金否定派だったんですけど、あんまり少数派だったんで、はいはいはい、あんまり共感は得られなかったけど、
はいはいはい、はい。
それは。
基本ね、モラルとしてはお金は大事に使いましょうっていう。
そうなんですよ。
のがね、メインですからね。
うん。でも、大人になって、小学校、中学校ぐらいだったかな、そう思ってたの、
うん。
大人になってから正しかったなってすごく思う。
ああ。
うん。だって、お年玉を全額貯めてたとしても、
うん、
今嬉しいかって言ったら大して嬉しくない。
マジ価値ないと思いますね。
うん。
うん、それよりも子供にとってのなんか、5000円とか1万円とかの価値の方が圧倒的に高いですよね。
うん。
それで手に入る喜びの方が、
そうですね。その、使わないとケチり方もわからないし。
いや、お年玉はマジでそこ、大事だと思いますね。教育として。うん、お年玉を一日でパッと使い切る教育とか、ちゃんと施した方がいい。
そうですね。
自分の喜びをどうやって最大化できるかっていう。
うん。なんか、すごい印象的だったのが、小学校1年か2年の時に、お年玉が2万4千円もらえた時があって、
う
ん、
で、でかいっすね。
でかかったんですよ。なんか親戚周りをしたのか、うん、こう、特別多かったんですけど。で、それで、こう、うわ、こんだけいっぱいあるんだったらもうずっと、もううはうはじゃんと思って、
うん、国家予算みたいなもんですよね、もう、
うん、でこう何の遠慮もせずにお菓子とか、はい、いろいろ買ってたら、
はい、
1ヶ月2ヶ月は持たなかったなぐらいで全部なくなっちゃったんですよ
お菓子で使い切った。
そう、お菓子とな、まあ何か他にも買ってたかもしれないけど、漫画とか、まあ、
記憶にも残らないようなものでね、
うん、うん、でなくなったっていうすごい衝撃だったんですよ
で衝撃だな、それは確かに。
でそれから 1,2 年はあのものすごいケチになって、
触れるね、
あの両極端なんですけどあの兄から主戦度とか言われてます
あもうそこまで言われる人物になってしまった。すごいな、よほど辛かったんでしょうね、
うん、
それは。
それでこういろいろ使う時期使わない時期があったけど、あの中学生の時にすごいスマッシュヒットだったなと思ういい買い物が、
はい、
お年玉で1万円、1万か2万かわかんないけど、
はいはいはいはい、
って、そのほとんどを使ってツールナイフを1本買ったんですね。
かっけえ。
で、あの、1万円以上する、ちょっと、はっきり覚えてないんですけど、
はいはいはい、
レザーマンツールっていう、こう、ペンチにもなる、でナイフとかあのヤスリとかいろいろついてるツールなんですけど、
はいはいは
いはい、未だに役に立っていて、
あ今も使ってるんですか。
そう、
すごいな。
でそれがまあ現場に行くときとか海外に行くときとかも必ずこう忍ばせておいて、
うんうんうん、
でそれでこう、あちょっとドライバーがないって時にスッと出して、で、あペンチがない、ペンチがなくて困ることってよくあるんですけど、
あ時々結構ありますよね、
うん、
ペンチって意外となんか、
うん、
ない時にないっていう。
そう、
うん、
ペンチとハサミと、
うん、
でそうやってあのもう20年近くにわたって役に立ち続けているという、であればよかったなと思って。
そんなことなかなかないですからね、
うん、
車とかもそんなに20年ずっと乗り続けるっていうこともなかなか、どんどんお金かかっていくし、うん、
とかまああの奮発して買った砥石が今でも使えてるとか、でその砥石でこう研いで今でも使ってるんですけど、
はいはい、いくらぐらいのやつですか、ちなみに砥石って。
いやでもね、その2000円とかだったと思うんだけど、
あ全然そんな高くないですね。
あの高校生ぐらいの時に買ったんだったかな
高校で買ったんですか砥石。
うんと、ちょっとはっきり覚えてない、確かその頃刃物が好きで研いだりしてたのから、でその辺砥石とかそんなにちびないから、あのまあ本当に職人で使ってる人はどんどん減るんでしょうけど、あの研ぐって言ってもせいぜいちびった何だろう、あの包丁だったりとか、
はいはい、
大して使ってないから、うん、なんかそういうこう長持ちするものを買って、しかもこう意外とずっと使えてたりすると嬉しい。
確かにそれは喜びですね。
うん、そういうことをする練習としてやっぱり子供の頃は使った方が、まあ僕は物ばっかり買ってましたけど、イベントに行くとかのもすごいいいと思うし、はい、あの、な野外ライブとか、こう頑張って、こう高速バスに乗って行ったこととかもありですけど、そういうのってやっぱ思い出になるので、やっぱケチらずにやった方がいいんだろうなと思いますね。
大人になってから見ると、全然そんな、こう、高額ではないけど、体験としてはもうずっと残るし。
なんか野外フェス。
これ聞いてる人で、もし小学生の人とか行ったら、
うん。
もう、そのお年玉は、絶対こう、使い切ってほしいですね。
使い切ってほしい、本当に、うん。もうね、なんか大人になったら、本当1万円って、
うん。
こう、大人っていうか、まあ、大学生ぐらいになると、バイトで1日で1万円とかは、普通に、稼げる額だったりするから、
ね、
一日分でしかないんですよね。悲しいですよね。
私は悲しいよと、
うん。もっと大きくなったらもっと増えるかもしれない。増えるってことは今持ってるものが減るってことなので。
そう。でも喜びはね、増えないからね。
うん、
そんな簡単には。 喜びはもう減っていく一方じゃないですか。
そう。
悲しいこと言うと。
いやでも本当ね、使ってほしいな、子供には。なんでみんな使わなかったんだろう。
ねえ。
うん。
何買ったっけな。
でもね、行き過ぎるとちょっと良くないこともあって。
うん、うん。
うちは、家がイベントっていうか、例えばクリスマスとか、そういうイベントごとが、すごい希薄だったんですよ。
へぇ。
で、希薄っていうか、まあ、お母さんがケーキ食べたいって言うから買う日みたいな、くらいの感じ。
あ、希薄っていうのは、その回数が少ないとかじゃなくて、なんか感情の上がり下がりが少ないってこと。
そう。
はいはいはいはい。
で、何の、なんか、めでたさも、まあ、全くないわけじゃないけど、結構
気迫で、街に待った感がない。
うん。
はいはいはい。
だから、なんか、平気で前借りとかしていて、クリスマスが12月に来るから、
はい、
でも待つ理由は特にないから、今これを買ってほしい。
それ面白いな。確かにクリスマスは年末だよ。そうだけど、でも待つ理由はないよね。
うん、そう。
今買えばいいじゃん。
そう。それでなんかゲームソフトとか買ったりして。うん。だから、イベント感はかなり希薄でしたね。
そうなんだ。それいいな。面白いな、その話。
でも、だからそれが、ちょっとこう良くなかったかなって思うのが、
はい、
いや、悪かったかどうかもわかんないけど、
うんうんうん、
ちょっと借金体質だったんですよ。
あ、
で、高校まではまあカードとかなかったから、
はいはい、
まあ、借金とかやりにくかったけど、
うんうんうん、
大学に入るとまあ10万円ぐらいの限度額のカードが作れて、それでちょっと借金をちょいちょいしていましたね。
はいはい、おー、もう手元にお金ないにもかかわらず、
そう。
カードで買い物しちゃうっていう。
で、買ってから後で払って、それで利子がいくらっていうのが、まあ、だいたい計算できるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、その利子と、こう、1日あたり、その、例えば、だいたいカメラだったんですけど、レンズを使って、
はい。
レンズのレンタル費用だと思った場合、その利子は、得か損かみたいなこと。
はいはいはいはいはい。
で、あと、借金するまで働く気が起きなかったので、借金してからよしって言って、日雇いのなんか適当なやつやって。
やば。
だからちょっとね、良くないやつ、良くないパターンなんですよ、これ。
それ怖いなぁ。
だから、そこが、なんだろう、根っこにある後ろめたさなのかなと思うんですけど。
怖いけど面白いなぁ。
でも借金をしたから良かったことも、まあ 3D プリンターが、
借金して買って。
うん、まあ、それは良かったなとか、
うん、
東京に来るのも、借金せずに来ようと思ったら1年以上は遅れてたと思うけど、
あ、
まあ、その上やったかな、結構大きい、30万ぐらい借りたような気がする。
うん、まあ、貯金は良くて借金は悪いっていう価値観は、結構根強くあるけども、
うん。
うん。
でも、時間の方が大事なパターンもあるから、
うん、
いい悪いは難しいけど、
まあでも結構多くの場合時間の方が大事ですよね。
まあそうですね。
うん、
でもまあね、なんか絶対買わなきゃいけないものだったら借金して買ったらいいと思う。
うんうんうん、
なんかね、微妙なやつがあるんですよね。うん。3D プリンターは当時微妙かもしれなかったから、買うまでわからず、全然価値が読めなくて。
そうですよね。買ってみて形が作れる機会って、
うん、
そんなにこうはっきりとこうメリットをこう想像しづらいですよね、
うん。
しかもちゃんと作れるかどうかもわかんないしね。
そう、確かに当時のやつダメダメだったからすぐ割れるし。
うん、
まあ
でもまあそれがあって今の鉄道さんがあるみたいなところありますよね。
そうですね。
鉄道さんの家めっちゃ 3D プリンター駆使されてるじゃないですか。
まあいろいろ。まあ作ってますね。
本当にちょっとした段差を埋めるちょうどいい形とか、
うん、
ちょっとしたここに物を引っ掛けれるものとか、
そうですね。
そういうのガンガン 3D プリンターで作ってて、それは本当すごいなと思うんですけど。
なんか、やっぱりあると思いつくから、まあ、あれは良かった、いい買い物、間違いなくいい買い物だったけど、多分ね、良、うん、くなかった買い物は忘れちゃってるから、
なるほどね。
結構無駄遣いしてるような気はするんですよね。うん、まあいいか。
まあでもそれはね、あれですよ。いい買い物と良くない買い物を分けることはできないっていう。
うん。
うん、投資ですよね。
そうですね。
うん。それ当たりくじだけ買うことができればそれはいいけどっていう。
確かに。
ってことは、それと同じことを僕らが30年後とか40年後に思うってことですよ。
そうですね。
iPad mini 1枚買うかどうかでうだうだやってたなーっつって。
うん。
でもあの時買ったの良かったと思うよって。
うん。
言ってますよ、きっと。
そうですね。
買おう。
よし。
以上。いや、完全に決まったわ。
やった。
うん。
やったのかな。
ちょっと、テッドさんにお金払った方がいいかもしれない。
払わないで。
保険適用できるかな。イメージキャストでは、皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。今回は何にしようかな、募集は。皆さんが買ってよかったもの。
そうですね。うん、ちっちゃい頃に買って、使ってよかったお金の使い方かな。
あ、それいいね。
というか。
うん。じゃあ皆さんの、うん、ちっちゃい頃に買ってよかったもの、使ってよかったお金の使い道ですね。を募集します。うん、感想要望は、ハッシュタグイメージキャストをつけてツイート。質問はイメージクラブのアカウントの質問箱、または、キャストアットマークイメージクラブまでお寄せください。これ概要欄にちゃんとリンクをね、貼っておくようにしますんで、これから。
はい。
はい。それではまた来週。さようなら。
さようなら。